行と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川信介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。今日は16回目の配信です。よろしくお願いします。
はい、お願いします
非常に元気ですね。
元気ですよ。
素晴らしい、いいことだ。
人生楽しまないとね。
いいですね、
うん、
でもなんだろう、そんなにじゃ波もなく毎日楽しいですか？
いや、波はあるな。
波は私はある。
あるある。
うんうん、あ、安心しました、人間らしくて
猿でも波はありますよ。
ありますよね、やっぱりね。
あります、
うん、そう、ま、でもなるべくこう良い方向に毎日楽しく過ごしてはいきたいので、
うんうんうん、
今日もその論理を使ったりとか、はい、いろいろ工夫をしながら幸せに生きていくためのお話ができたらと思っています、
うん、いいこと言うね
毎度しどろもどろですけれどもそうで、今日は、
うん、
また主観と客観の話
は
ちょっとまた違う視点になるのかな、それともまた同じ話をあた新たに気づいたような感じで喋るのかわからないんですけど、話をしてみたいと思います。
はい。
で、私もお猿さんとこういうお話をするようになってからっていうのもそうだし、
うん、
なんか自分が結構波がある人間だったので、
うん、
より安定感のあるものに頼りたいっていう気持ちからも、うん、なんかその変わらないものっていうのをすごい探していたんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、そういうトレーニングになるのか、多分日々そういうもう意識はしていて、
うん、
でその中で、
うん、
ちょっとね、その衝動的に湧き起こるような感情だったり、
うん、
なんかその感覚的にこれ好きみたいな、
うんうんうん、
そこにもちょっと制限かけてる自分いたんだなっていうのに気づいて、
ほう、
どうしたって、なんかその先に頭で考えてしまうような癖があったんですね、最近。
ほうほうほ
う、うん、で最近なんかまた体のワークショップみたいのがあって、
うん、
でその案内を見た時に、
うん、
もう一瞬でそれを見た瞬間から心がパッて踊って、
お、
あ、これ受けたいみたいな、
お、
もう値段見てないんですよ、
うん、
でもうワクワクして、これこの話この情報知りたいみたいな感じの講座があったんですね、
うん、
でそれはまあ言ったら今までのなんかその自分を動かしていくときに、そのネガティブな要素で動くのかポジティブな要素で動くのかみたいな話もあったと思うんですけど、
うん、
例えばなんか不安とか、
うん、
なんか心配とかを解消するために、
うんうんうん、
それを原動力にして動くのか、うん、もしくはなんか最近お猿さんは好奇心で動くことが多いみたいな話をしてたと思うんですけど、
うん、
私も今回のやっぱ好奇心だったんですね、
うん、
だからもうその理屈は分かんないけどやりたいみたいな、
ほう、
なんで私がすごく今ワクワクしたかっていうのは分析する前です
はいはい、はい、
なんかもうなんか分かんないけどこれやりたいみたいな感じで、
うん、
まっすぐポチったわけなんですけど、
うん、
その時に前回前々回ぐらいからの流れもあったから、
うん、
あ、なんで今私これポチったのかなっていうのをちょっと分析したんですね、
は
あ
はあ、
だからその好奇心の内訳っていうか、は
あ、
どこに私は惹かれたのかなみたいな、
お
で、まあ、それをいくつかこう出していくと、あ、自分はこういう要素に惹かれるんだなってっていうのが分かってきて、
うんうんうん
うんうん、だからなんかスタートは主観でいいんだなっていうのすごい今回思ったんですね。
ああ、それを後で冷静に客観的に分析すりゃいいんだと。
そう、
うんうん、それはええんちゃう
ですよね、
うん、
だからなんかちょっと主観に蓋をしてた部分があって、
へえ、
うん、
主観に蓋をするっていうことは、その感情とかそんなんに蓋をするってこと？
そうで、これ合ってるのかなみたいな、正しいのかなっていうこと？
あ、好き嫌いじゃなくて合ってるか合ってないかで見てしまうってこと？
うんうんうん。
お
あと一応自分の人生のそのコンセプトっていうか今一旦設定してるゴールがあるじゃないですか、
うん、
そこに向かうのに必要なのかなとか、
あなんかお硬いね、
硬いのかな意外とねとかね、うん、そういう自分がいたんですよね。
なるほどね、う
んうん、その両輪必要だなっていうのを今回思って、
あそうそう、あの主観がダメとか客観がいいとかっていう話では一切ないから、
うん、
ただその主観は主観客観は客観っていう分けて切り離して考えることが大事なだけで、
はいはい、
だって主観がないと何ちゅうの、その何ていうかな、原動力を失うことにならへん。
そうなんです、やっぱ主観こそエネルギーだし、
うん、
なんか自分を動かす源じゃないですか。
そう思うよ。
そうなの。
じゃあしばらく失ってたんや原動力を
失ってたのか、もしくはちょっと減ってたっていうか、
はいはいはい、はい、
うん、なんか決まったことを淡々とやってたなと思って、でもその好奇心もやっぱり好奇心湧いて、うん、もちろんそのポチッタでいいんですけど、
うん、
なんかそこもちゃんと分析したり整理しないと、
うんうんうん、
なんかそこにも私を知るヒントっていうのがいっぱいあるはずなのに、
そうやな、
ね、なのになんか悪い時ばっかり分析して、
うんうんうん
うん、こういういい感情が湧いた時は見てなかったなと思って。
なるほど。いや今度さ、
うん、
あの自己理念作りのワークショップやるでしょ。
はい、
まさにそれよ、うん、
それが知りたいです今。
いや今はちょっと難しいけどさ
今っていうか、まあ、今じゃなくていいんですけど、
うんうん、あのミファーがやろうとしてる、あやろうとしてる今回やったアプローチそのままみたいなもんやで。
あそうなんですか。じゃあ方向としては間違ってない。
間違ってないと思う。
うんうんうん、
だからなんか俺今勝手にミファーやるじゃんって思ったなかなかやるじゃんって。
そうなの、まあそうなのかな。でもなんか当たり前のことなんだけど好奇心の分析、当たり前っていうかなんか今までやっててもよかったようなことなんですけどなかなか気づけなくて。
いやそうやで、なかなかな、その振り返ることないよ人って。
ないですね、
うん、だからそれをせえへんからいつまでたっても自分探しの旅が終わらへんっていうね。
そうですよね。
そうそうそうそう。
でもなんかもうさっさと終わらせたいんですよ正直言っちゃうとでもそこに向かってバーってこう走りたいんですけど、なんかいつまで探してんのかなみたいな。
あまあでも厳密に言うと探し続けるんじゃない。
それはそうなんでしょうねきっと、
うん、だってやっぱ人は変化していくからさ、
うんうん、
現時点での自分はこれだっていうのが分かったとしても、
うん、
ちょっとした変化によって、まあ、立ち位置変わってくるやん。
そうなんです、
ね、あり方みたいなもんもちょっとずつ。
そうだからなんかある意味分かったと思ってこれが私の道だみたいな分かったと思ってそこに向かって進んでみても、
うん、
なんかやっていくとちょっとしたらまた違和感出てきたりして、
うんうん、
その自分が一旦作ったルールとか決まりを一旦壊さなきゃいけないようなタイミングが来て、う
ん、はいはいはい、
また作り直すみたいなことをずっとやってる気がする。
あまあそれ具体的であればあるほどそうなるわな。
あそうでしょうね。
抽象的であればあるほどそうならへんと思うけど。
そうですよね、
うん、
そういうことですよね。だからやっぱ抽象度の高いコンセプト、
そうそうそう、
が必要ってことですよね。
そう、うん、でそれを叶える手段として具体があるだけやから。
うんうんうんうんうん。いやそのコンセプトなんかね今度ワークショップ受けさせてもらいますけど、
うん、
すごく楽しみです。
お楽しみにしといて。
はい、なんか今で良かったなっていうのもあって。
というと？
なんかちょっと前だと結構あ私の道これだって分かった気になってたから。
あなるほどね、
うん、だからなんかそんなに必要としなかったかもしれない。
はいはいはい、はい、
うん、でもなんか今またもがいてまたやっぱりなんだっけみたいな感じのタイミングでもあるので、
ああああ、
なんか改めて受けたいなって思ってます。
なるほど、
うんうんうん、 そう、なんか今回はそのワクワクとか好奇心の、
うん、
まあ、内訳というか、
うん、
なんか内容物というか、
うん、
をちょっと探ってみたんですけど、
うん、
なんか例えば幸せとか、
はい、
なんか食べて美味しいとか、
う
ん、そういうのもかなりいろんな要素があると思うんですよね。幸せのその内訳もきっと私にとってのものとお猿さんにとってのもの違うじゃないですか。
違うね。
なんか最近すっごい幸せだなって思ったタイミングあります？
あるよ。
どんな感じですか、お猿さんにとっては？
毎朝もな。
毎朝思うんだ。
うん、毎朝毎夜。
あ、そう。
その家族でさ、
うん、
まあ、まあ朝一番先に起きるのは俺なんやけど、
うん、
まあ何ちゅうの、家族4人で寝とるわけよ、
うんうん、
その3人 の、 あの家族を見るだけで幸せやなと思うし、
あ、そう
で晩飯とか一緒に食ってるだけで幸せやなって感じるし、
うん、
でそれをよく妻と共有してる話して、
あ、いいです、
幸せやな言
って
、
うんうんうん、またそれをこう共有できる相手がいるのもいいですね。
うん、それが幸せやな。
あ、
共有できるっていうのはだから、なんだろうな、まあ、これ男性にしても女性にしてもそうやけど、
うん、
話をして会うっていうのあるやん、
うん、
もうそういう人と話してんのが一番幸せ。
幸せですよね、
うん、分かり合えるっていう、
うんうんうん、
楽しい。
それってなんか本当に人間の本質の部分ですよね、きっと。
うん、だ結局なんか共感したいんや、されたいんやろな、
うん、
お互いを理解し合うときにさ、なんかこう、うん、あ、結束力というか、
うん、
あんまり好きな言葉じゃないけど絆みたいなものがあって、
うん、
それができたときになんか、なんちゅうの、この人間社会の中で生きていける自信が持てるようになるんちゃう。
うん、確かにその共感の先に安心感とか、
そうそうそう、
なんか安定感、自分で OK なんだって認められた感じとか、
そうそうそうそう、
いろいろついてきますよね。
ついてくる。だからなんかその共感し合える人が近しいところにいるっていうのは、
うん、
あ、自分の人生の中においてすごく重要なことやなと思うな。
大事ですね。
うん、
なんかそれも人数じゃなくって本当に何人かでもいいからいてくれるとすごく幸せに関わりますね、それは。
そうそうそうそう、
うーん、
でもなんか世の中的にさ、
うん、
共感が大事とかってよう言うやん。
はい、よく聞きますね。
でもなんか上辺の共感っぽいことが多くない？
そこなんですよそうなのね。
なんか気持ち悪いのよね、うん、それお前本心かみたいなのが
うんうん、うん、
見え隠れする。
そこもでもさっきのその初めの話に戻りますけど、
うん、
やっぱり一回は主観をちゃんとこう持って経験して、
うん、
自分のその価値観みたいのがあった上で体験をしているっていうベースがないと、なんかその世の中的な正しいを自分の考えと思っちゃってると、
はいはいはい、
ここでこういう答えをするのがきっといいんだろうなみたいな、
ああ、
それって本当に自分を通してないので、
ああ、
なんか本当浅いとこでの共感にもならないんだけど、
そうやろうな、
共感しているような風には見せられるっていうか、
ああ、
それだと多分その今お猿さんが感じているような幸せにはつながらないのかなと思って。
俺もそう思う。
うん、
だうちの村では村って、まあ、村のコミュニティあるやん、
うん、
今俺が勝手に作ってる村な、
はいはい、
うちの村は、うん、まあ共感は大事なんやけど、
うん、
多分その前に批判があると思う、
うん、
批判をして初めて共感できるんやと思う。
批判というのは何に対してですか？う
ん、お互いに対して。
あ、お互いになんだ。
お互い批判し合わないと、
うん、
お互い何を考えてんか分からへんやん。
はいはい。
あの、非難じゃないよ。
うん。
相手を責めるような非難とかではなくて、
うん、
え、それってどういう意味とか、
うんうんうん、
半ば疑ってかかるわけじゃないけど、その、本当にそれ正しいのかどうかを確認する作業っているやん。
うん。
そうやってお互い批判し合っ った後に分かり合えて、うわめっちゃ分かるわっていう共感になると思うね。
なるほどね。
その批判を避けられると共感も何もないと俺は思ってんだよね。
確かにそこスキップしちゃうとやっぱりまだ分からないですよね。その一人の中で分かるから。
そうそうそう、分からないんですよ批判しないと。だから、うん、批判的思考ってやつよね。
そういう名前があるんですか。
ある。これ文科省もそれを推奨してんねんで、批判的思考で生きなさい、クリティカルティンキングって言うねんけど、
うんうん、
その何かを学ぶときっていうのは批判しないと学べないのよ本来。
なるほどね。
だから読書するときなんかもほんまにそれで正しいんかってツッコミを入れながら読まないと、
はい、
自分の中ではこう腹落ちせえへんはずやねん。鵜呑みになっちゃうから、咀嚼しないと。そのために批判がいるわけよ。
うん。
最近なんかいろんな心理学で通説やったものが覆されてきてんねんけど、そんなも
ん
当たり前やろという感覚が俺の中にはあって。
あ、そうなんだ。
なんかこれ絶対条件おかしいんちゃうかっていうね、なんかそういう心理学の結果があったりすんねん、研究の結果が。でも俺はもうそんなんこれは間違ってると思うわっていう感覚やから。
あ、そうなんだ。
そう、でも多くの人がそれを鵜呑みにするからさ、
うんうん、
だから実はあの通説は間違ってたとかっていうのを聞くと驚きはるんやけど。
なるほど。
それって批判じゃないわけよ。
あ、なんか一般的に批判されるのも怖いし、なんか批判するのも相手を傷つけるじゃないけど、うん、こうなんか空気が悪くなるとか、うん、どっちなこの良い空気を保とうとすることを最優先にしたりとか、
うんうんうんうん、
するような風潮がある気がして。
わかります。
そこから変えないと変わらなさそうですね。
そうだから、まあ嫌われる勇気ですよ。
いや本当そこですよね、
うん、別に嫌われてもいいやって思ってるから、
うん、
俺その場の空気を一番には考えてないからね。
なるほど。
あ、お互いの理解の方が大事だと思ってるから。
うんうん、うん、
だから一回あの空気を読めないんじゃなくて、空気を読んだ上で壊してるだけ。
その違いはありますね。
うん、あると思う。
うん、読めない人の発言とはそこは違いますよね。
そうそうそうそう、ちゃんと空気を読んだ上でこれぐらいやったら壊していいかなっていう感じで壊してんね。でお互い批判し合って分かり合って共感するね。
うん、
だから批判されたら一瞬イラッとするよ俺だって。
ああ、そうですよね。
うん、イラッとするけど、あ、今イラッとしたなって自分でこう、客観視しながら、
うん、
なんだろうな、その主観と客観をこう分けて考えていく、
うん、
でその先に相互理解が得られることがよくあるね。
なるほど。だからその一回イラッとしたとか、なんか人がちょっとピクッとこう、うん、何言われるんだみたいな、
うんうん、
ちょっと空気がざわめくじゃないですか。
はいはい。
やっぱでもそこを怖がったり躊躇しちゃうとやっぱりその先がないから、
うん、そうそう、
まあ、何が目的かってなるとやっぱり良くすることだったりする、幸せになることだったり、
うん、
っていうことなので、なんか前の回でも私は調和がなんせ大事みたいな話をしたと思うんですけど、それもなんか今になって調和より大事なことあるなみたいな風にちょっと変わってきて、
なんか調和はさ、
うん、
結果なんじゃない？
結果ですね。確かに
結果的に調和になってんちゃうかな。
で行けばいい。
その、うん、さっきさミファが言ってたけど、
うん、
共感し合える人って数はそんなに多くなくていいって言ってたやん、
うんうん、
その考え方やと、そのまあ数はそこまで多くはないかもしれへんけど、本当に共感し合える人たちと調和が作れるわけでしょ、
うんうんうん、
けどそのより多くの人がいた方がいいというか、
うん、
という考え方、数、
うんうん、
質よりも数というかさ、
はい、
量というか、
うん、
そっちの方に行くと無理やり調和、表面的な調和を図ろうとするんやと思うね。
確かに。
でその結果不協和音が響くと思うけどね。
そうですね。
うん、だから数とか量よりかは質を求めていく方が、特に今の時代は、
うん、
例えば丹波と水戸とこう離れててもさ、こうやってつながれるわけやん、
うん、うん、そうですね。
そうだから質を求めていった方が 生きやすくなるような気はするけどな、
うん、確かに。なんかそのより共感度高い人間関係関係性を求めるのであれば、
うんうん、
やっぱり数は減っていくものだと思うんですよね。
減る減る。
この部分は共感できるけどこの部分は共感できないみたいなゾーンというか、そういう人たちもいたりして、
うんうんうん
うん、だから自分がめちゃくちゃぴったりなその人を求めるのであればもちろん少ないっていうことですよね。
これ俺の感覚というか経験則やけど、
うんうん、
一旦減る、
うん、
一旦減ってその後増える。
そっか。
だから今これまで例えば量というか数を重視してて、
うん、
その調和を重視してて、
うん、
で表面的な付き合いだった人たちもいるわけやんか、
はい、
でそっから質ってなったらかなり削ぎ落とされると思うのね、
うんうんうん、
だから一旦減るわけよ、
はい、
だけど共感し合える人ってまた同じようなコミュニティを持ってたりするから、
うん、
その人の紹介でまた面白い人がやってきたりとか共感し合える人が増えたりとかするから、
うんうん、あーそっかそっか、
うん、そっか。一旦減るけどその後増えるっていう感じだった俺は。
なるほど。じゃあその一旦減ることももう怖がらずに、うん、その先によりその質の高い、うん、あの質の高い何て言いましたっけ、
まあ共感、より共感できる人たちよね、
うんうん、が待ってると思えばそこも怖くないですね。
怖くないと俺は思った。
うんうんうん、
だって その人たちと一緒におるのが楽しいねん。
そうですよね。無理してそのたくさんの人と付き合うより、
そうそうそうそう、
少なくても分かり合える人たちの方がいいですよね。
うん、
なるほど。
でそういう楽しさがあるから、
うん、
それを表現したいし、
うん、
もしよろしければこっち側においでよって言いたくなるのよね、
うんうんうんうん、
ただこっち側に来るためにはまず嫌われる勇気っていうのが必要でさみたいなさ、
うんうん、
その辺はまあなんとか乗り越えてきてみたいな感じ。
そうそうなのね、
うん、まあ、お手伝いはするけどな。
うん、でも多分嫌われる勇気を持ってる人たちをたくさん見れば、
うん、
あ、いけるかもって思えるかも。
ああそうそうそうそうそう、うん、そう思う、
うん、
だからうちのコミュニティに入ってきたら、
うん、
一皮むけちゃうかもよみたいな、
うんうんうん、
うん、そういう飲み会を毎月してるわ。
毎月恒例なんですか？
恒例。
そうなんだ。
うん、まあ経営塾なんやけどね。
あ、塾なんですね、飲み会という。
そう、まあ、経営の勉強もするんやけど、
うん、
経営の相談にも乗るし、
うんうん、
ただまあみんなその自分を生きてる人たちだから、
うんうん、
そういうところのこうコミュニティに入ってくるとそれが当たり前やん、そのコミュニティの中では。
うんうん、そうですね、
うん、そうするとやっぱ背中を押されるというかさ、
うん、
後押しになるよね。
確かにそうですね。なんか同じ世界生きてるのにいろんな人がいて、うん、多分見てる世界みんな違っていて、
うん、
でもなんか自分の世界しか見れないんですけど実際に。
あ、
だけどなんかその一生懸命自分は人生と関わりたいなっていうのをすごい思って。
え、どういうこと？一生懸命自分の人生と関わりたいっていう。
自分の人生にめっちゃ関わりたいっていうか、なんだろう、そこに対しての、これは真面目なのか分かんないんだけど、なんかめっちゃ一生懸命生きたいなみたいな気持ちがすごいあって。
自分の人生を一生懸命生きたいっていうこと？
一生懸命生きたい、なんかなんとなくじゃなくてちゃんとコミットしたいっていうか。
うん、
うん、考えながらあと体験しながら両方で。
ほうほうほう。
でなんかそのそうやって生きるために必要な要素を、
うん、
まあ、お猿さんから学んでるような気持ちでもいるんですけど、
うん、
きっとそのお猿さんの持ってるコミュニティにいる人たちは、
うん、
なんかすごく自分の人生に対して真面目というか、
はあはあ、
自分らしくかな、自分らしく生きたいと思っている人たちなんだろうなっていうふうに想像してて、
うんうん、そうそうそうそう。
実際会ったことはまだないんですけど、
うん、ほんまそんな感じやで。
うんうん、なので今度丹波に行けるときにはそういう方々とたくさん会えたら嬉しいです、
うん、ああ、わかった、
はい、
OK、 何人か声かけてみるわ。
ありがとうございます。
うん、
蕎麦屋さんは会えるんですか？
会えるよ。
やったあの紹介していただいた方とは LINE してます、あの周辺の方と。
おうおう、おもろいか、はい、あいつ
面白い、なんかいつもテンションが高くて面白いです
おもろいで、あいつも。
なんかラジオも聞いてくれたみたいで、ウォーキングしながら聞きましたって今朝 LINE 来
ました。あ、そうなん、
はい、
へえ。
なのでまた新しい出会いが楽しみです。
うん、そうね、
はい。では今日は、まあ、主観と客観の話だったり、
うん、
でも今回私の中では、まあ、スタートは主観でいいんだなっていう発見があった、そのシェアだったり、
はいはいはい、はい、
うんうん、そこからまた幸せの話から共感の話になり、
うん、
うん、またいろいろな話ができました。
そうでした、
はいでは、今日はこれで以上にしていきます。
はいはい。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。